始まりました月曜リジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキーと
鈴です。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。
ひなまえこがいなくなって
初めてのね、
初めての放送、まあまあ、はい、久しぶりに二人っきりの放送になりますが、
確かに
鈴川サーキットのオリジンアワー、うん、はい、始まりました。
始まってますね。
いやいや、なんでちょっと残念そうだわ。今までそれでやってきただろ。はい、やってますが、6時から生放送で1時間させていただきます。はい、ツイキャスでも配信しております。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただきますと、うん、今流れているこの放送が映像付きで見れます。イエーイ。コメントもできますので、ぜひコメントもよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
そして本日6時20分頃からゲストの方をお迎えして、お話もたくさん伺っていこうと思いますので、こちらもお楽しみに。はい、本日のゲストは、そうなんですよ、あの毎年ね、純駆動で、うん、沖江通り馬んちゅ落語祭りということで、
はいはい、
させていただいてるんです。こちらから、はい、こちらからですね、桂金太郎さんとして、はい、宇田智和さんをお呼びしてお話を伺っていきますよ。
はい。
落語がね、もう本当にどんどん身近になってきてるから、
ね、いや確かにね、
マジで身近になってきてる。
確かに確かに。
前まではちょっと敷居高いかなって思ってたけど、
あ、
でも今、
うん、
落語の漫画とかさ、
うん、
そういう作品が多いの。
あ、そうなんだ。
そう、ジャンプかどっかでね、あかね小話だったかなっていう落語の漫画があって、これが結構ヒットしてて、そこから知った方とかもいらっしゃるんじゃないかな。私は大好きで最新刊まで読んでるんだけど。
あ、もうじゃあこのなんていうの、落語の裏話的な感じ、うん、
とか、そうだね、修行の様子とか、
あ、
この芸事の習得の感じとか、
なんかすごい厳しそうだもんね、うん、なんかイメージ。
そうだね、やっぱもうお師匠さんとかもいらっしゃるでしょうし、
うんうんうん、
お弟子さん側のね、まあ、葛藤とか苦悩とかもあると思いますよ。
そうね、なんか日本の伝統みたいなもう感じですからね。
我々は芸人のネタの作り方ともまた違うでしょうし、
一人で。
そうだね、
あれさ、はい、いつも思うんだけどさ、うん、足しびれないのかな。あ、本当にあのもうすず気になって、あれ。だってさ、痛いさ。
じゃ、そうだな。このやっぱお話によっては何十分とか、
そう
正座でね、
本当にバカみたいな質問だけど。
いや、でもそういうさ、入り口から落語に興味持っていく人もいるかもしれないね。
あ、そうだね、
痛くないのかなとかさ、
もしかしたらなんか痛くならないやり方がある
かもしれないしね。
うん、
それかも、もしかも鍛錬で強くなってったのか。もうそういった話もね、聞けたらね。
あ、楽しみ、
聞きたいと思います。皆さんからの質問も募集しておりますよ。
はい、
はい、この後6時20分頃から、うん、桂金太郎さん、そして宇田智和さんをお呼びしてお話を伺っていきます。
はい、
鈴の足しびれないんですかも聞いてみよう。
聞こう
時間が、ね、気になる。あったら失礼かもしれんけど、
だからね、
じゃ、枕を置いといて失礼かもしれませんが。
そうですね、
気になるんですよ、言
って
。
もう何百回聞かれただろうね。もう多分何回も言ってるかもしれないけど、
逆に聞かれてないと思うよ。
え、かな。いや、
みんなはばかれるだろ、これ聞いていいんかなって。お楽しみに。
はい、
あ、鈴鹿さんけど2人になりましたが、
うん、
だから変わらずだな。
まあそうですね、
テンション的には。
うん、
マイコも聞いてくれてるかな。
いや、忙しいでしょ。
さっき LINE 来てたな。
あーね、
から、うんうん、ラインポンって入ってから、うん、あ、頑張ってくださいねかなと思ったら、うん、単独ライブ行きます
だから、ね、
ありがてえけど、 ありがとうっつって。
いや、で月曜日にね、なんか絡みがあるの嬉しいね。
そうだね。あいつ関係ないことでもいいけど、毎週月曜日なんか LINE 送ってくれないかな。
聞きますよとか、
とかなんかリアクションが
適当にね。
そうルーティンにしようかな。
いや、でも言うて、うん、先週はいろいろイベントありましたからね。
そうだね、
うん、
ありました先週土日、
はい、
まず私が土曜日ですね、生放送出させていただきまして、
うん、
いや楽しかったな。
見てましたよ。
あ、見てた。
めっちゃ楽しそうだった。
そう、あの夢を探そうよ沖縄、子ども自由研究 in コンベンションセンターということで、うんうん、もう宜野湾のコンベンションセンターの中でいろいろな企業さんが集まって、
うん、
自由研究になるような事柄をいっぱいブースでやってるわけさ。
あれめっちゃいいよね。
そう、子供たちがね、
うん、
すっごいいっぱい来てたんだけど、うん、みんな目キラキラだった。
いや、そうだよね、
すごい。え、
なんかさ、うん、このなんだろうな、子供が好きそうなブース、
うんうん、そう
ばっかりなのかなと思ったら、
うんうん、
あの銀行とかもあったでしょ。
あ、そうなんですよ、あの銀行さん、
老金
さんだったかな、
うん、
実際1億円の重さを持ってみましょうとか、
実際の偽、うん、 偽物だけど1億円はこんだけですよみたいな、
こんだけですよ、束をね作っていただいてとか、
と、
あとお金の勉強できたりとか、実際のこの空港会社の制服着てみましょうとか、
あ、ね、写真撮ったりね、そうそうそうそう、あれめっちゃいいよね。いつまでやってるっけ。
いや2日間ですね。
あ、そうなんだ、
土日。
もったいない。
そう、土日のこの2日間で無料で、
あ、無料、
無料、
入場無料、
入場無料、ブースも体験基本無料、中には有料のものもあるんだけど、その有料のものっていうのも、なんだろうな、この水槽鉢に木を入れてなんかインテリア作ってみましょう、それ持って帰っていいですよみたいな感じだから、
材料品だけね、
材料品になるやつ。
あ、そうなんだ、1週間ぐらいねやってたらね。
そうだな。いやでもあれはね、1週間やったら企業さん大変だぞ多分
一応もうすごいごった返しだったもんね。
そうだし、あんなクオリティ高いもの1週間きち
い。いやでもめっちゃ楽しそうだった、見てるこっちも楽しかった、めっちゃ
ね、ワクワクできるようなさ体験もいっぱいありました。それで、うん、私あの生放送中にリポーターとしてね、いろんなブース回らせてもらったんですけど、うん、初めてマチョ谷さんお会いして、うんうん、お話しさせていただいたんですけど、うん、惚れそうなったな
、
めちゃめちゃ惚れそうだった。
イケメンだった、
イケメンだった。
あ、本当、
身長も高くて、
うんうん、
本当にマッチョで体鍛えられてますから。てか、あとさ、うん、あのお話しした感じ、うん、もう本当に物腰が柔らかいというか、
あ
と僕あの本当にもう何でも突っ込んでくださいとか、あの僕偽物なんでとか仲良くしてくださいみたいな、僕偽物なんでって、初めてモノマネ芸人さんから偽物なんでって言われたなっていう、いいのって。年もね若くてさ、
あ、そうなんだ、
20代、20代半ばとかだったか
な、
半ばとか後半とか、そ、私より年下でさ、いいのとか言ってからさ
あ、だからあんなになんか顔がね輝いてたの
か。
楽しかったずっと隣にいたもんね。
あ、楽しかった本当だね。あ、いや楽しかったな今日の仕事と。今もちろんさいつも楽しくやってるんだけど、やっぱ新しい出会いじゃないですか。新しい出会いで若いエキスを吸って。
オリジンにも男いっぱいあるけどね。
いや、あれなんかいいですよ、
あれなん
かあいつら汚ね、
男っていうかおじさんか、
あいつら汚ねえからでさ、インスタ後日、うん、後日っていうか終わってすぐぐらい、
うん、
今日ありがとうございました、結構長文で、またよろしくお願いしますみたいな。
あららら
だからな。で私もやっぱ返信返すじゃん、
うん、
こちらこそまたお会いできるように頑張りますみたいな、したら、うん、これで終わりかなさ、また来たから、
あら、
あ、これ申し訳ないと思ってスタンプだけ押して、
あーねー、
そうラリーね、申し訳ないからな、
はいはい、去り際がね、
そう、
わかるわ。
めっちゃ優しかったな、いい子だった、ごめんね、年下いい子と言わせていただきますがなんかすっごい潤った感じでした。すっごい潤った。
筋肉触った、
触った、
触ったんかい
触らせていただいた。マチョ谷さんがさ、うん、なんかなんていうの、アンダーウェア、
うんうん、
もう衣装脱いでアンダーウェアなんて、マジでさ鍛えてて逆三角形だったわけ、上半身が
すごい、
二の上ムキムキで、うん、ウエストキュッてなってて、うわすげえと思って、
うん、
で触りますみたいな感じだったから、
本当
本当で
触りたいって顔に書いてたんじゃない、
違います、アーリーと私二人でほーって見せたら触りますみたいな感じだったから、あ、いいぞ失礼します、うわすげえ、ハムの原木みたいですねってよくわかんないこと言ってはっつって2人で、
あ、
おばはん2人で、はっ、30代のおばはん2人で、
生放送終わりに何やってんねん。
いつもだったら現場すぐ帰るけど、
すぐ帰るよ、
マジで秒で帰るんだけど、20分ぐらい、
うん、珍しい。
面白かったよ現場生放送面白かったんだけど、
うんうん、
あのアーリーもさいてさ、うん、オリジンの後輩のアーリーもいて、うん、久しぶりに会うからさ、やっぱ話も尽きないわけさ、
うん、
1時間ぐらいずっと出産の話してたびっくりした、こんな1時間も出産の話できるんだと思うぐらいあっという間だった
1時間も、
そうそうそう、あれやばいよなとか、
痛いよねとか、
痛いよねとか次ぐらい多分次会ったらまた旦那の愚痴とかなんのかな
あ、長ければ長くなるほどね、愚痴になっていくね、確かに。
アーリーも久しぶりになってでびっくりしたんだけど、
うん、
たまたま、
うん、
リポートの中で赤ちゃんのなんだろう、うん、休憩所みたいなところあって、
うん、
で私がリポーターで赤ちゃんの休憩所もありますね、じゃあお母さんにお話聞きましょうか、こんにちはって聞いたら、うん、オリジン所属のあのハーズーさん、コキザビプラスとかのナレーションでおなじみのオリジンのタレントのハーズーさんだ、たまたま、
あ、マジで、
と思って、
あれ見てたけど気づかんかった、
ハーズーさんって 生放送中顔に出さんかったけど、
うん、
終わってから何してんのって葉月さんとも普通に仲いいから、そうそうそう葉月さん、そうそうビッグノーさんね、俺のティンコも硬くなるけど帰りますじゃないんだよ、
一
応は触れとこうかなと思って、
かわいそうだから、ま、もうマイコちゃんいないから、
そうそうそうそうハーズーさん行ってからさ、ハーズーさんの話もしてたわけ、アーリーと控室で、
うん、
久しぶりだねってハーズーさんも元気かなみたいな話したらもうちょうどい
た、だって女子もこれぐらいしかいなかったからね前はね、
そうそうそう前は本当に本当5年ぐらい前までは、
うん、
鈴崎アーリーハーズーさんしかさ、うん、いない事務所とかタレント部門とかさ、お部屋とか置いといてね、
うんうんうん、
だからそうなんだ、すごい偶然でした、
円
楽さん、
はい、
1億はだいたい10キロぐらいだから初育のいい6年生なら余裕だな、こんばんは、初育のいい6年生なら余裕でモテるってこと
あ、そういうこと、
ちなみにうちの息子がだいたい今11キロなんで、
あ、そうなんだ、
うちの息子ぐらいかって思いながら、
1キロと、あ、1キロで、
いや今1億持ってるって思いながら抱っこしたら
嫌だな
ちょっとな、息子の息子抱いてるっていうハッピープラス1億抱いてる、うん、ハッピーがね2倍になりますねこういうイベントさ、
うん、
夏休み期間中多いから、
ね、
なんかチェックして大人も行って楽しむのもありなのかな、
いやいいと思う、うん、本当に思った、なんかあのあれめっちゃ面白かった、噛む回数数えるやつ、
シャープさんがさ、
うん、
ね、バイトチェックだったかな、
うんうん、
バイトチェックっていう耳に機械をはめて、
うん、
噛むあの専用のグミを噛むだけで自分の噛む力とか、
うん、
あと噛む回数が足りてるかとか、
うんうん、
あと食べてる時の姿勢がチェックできるっていう、
姿勢も、
そう、
へえ、
要はこの耳にかけてる機械が傾くことで、
あ、
姿勢の悪さが
すご
っ分かるっていう、
へえ、
だからそれを多分うちの息子娘の噛む力チェックしたいって親たちがいっぱいいたんだね、大行列、
あ、そうなんだ、
一番多分並んでたと思う、
まあでも心配よね、あんま噛まんで飲んでるはずだから、
だからそうそう、しかもさ子供に分かりやすいように丸飲みヘビさんタイプって出るわけ
これ怖い、ちょっと
そうそう、丸飲みヘビさんタイプか僕はって子供もね分かるから、
なるほど、ね、
いい企画だな、
まあ、でもヘビ好きだったらね、
やった
やったってなるよ、
そいつアホだはずだ
やったヘビだ僕、
違う悪いのこれはって好きかも分からんけどって、
あ、いや楽しそうだった、
はい、そして次の日はね、
うん、
はい、毎年ね呼んでいただいてありがとうございます、夜名原大綱引き祭りの MC させていただきまして、
は
い、
ね、
激アツの中、来場者が万人を超え、
ほんとい
っぱい来ていただいてありがとうございました、
うん、なんかニュースなってたよ、そういえば、
嘘、
うん、
何の、
ね、あの沖縄タイムスかなんかか、そうそうそうそう、
今年も開催されました的な、ね、
何万人来てたみたいな、
あ、動員数わかんのかな、
あ、うん、なんか沖縄のなんかニュースどっちでも取り上げられてて、
県外のニュースでも、
あ、うん、沖縄の、
沖縄の、はいはいはい、
あ、何人っては書いてないか、
動員数な、何人ぐらいだろうな、動員数ちなみに数え方わかる、数字、
え、わかんない、
なんかさ
数え方ってあんの、
数え方、これぐらいの四方に10人いるな、うん、ってことはこのグラウンド何メートルだからかける何すればいいんだで、
あ、そうなんだ、
数が分かるっていうね、
あ、そうなんだ、
そうそうそう、1,2,3,4,5ってやってるわけじゃない
よ、あ、やってるんだと思った、
スタッフがね
あ、そうなんだね、
いや分からん、私はって聞いたけど実際はどうなんですかね、
あ、ね、あ、うん、書いてあるよ、
何何、
この大綱引きが町内だけではなく、
うん、
もう県外海外からも来て、
うん、
約7000人で、
あ、7000人だったんだ、
引いたのかな、綱引きの会場はね、
はいはいはいはい、
2日間の合計で約6万人
ピエーン
来てたって、
すごい
ね、6万人。
いや、まあ観光でいらっしゃる方も多分ねいるだろうし。
そうだね、もう
海外の方もいっぱいいたしな。
うん、いたいた。
やっぱ認知されてんだね。
だからね。
そんな中、鈴崎2日目 MC させてもらって、
うん、
でエンディングの花火カウントダウンもやるんだけど、うちら MC で、
うんうん、
花火上がる直前ぐらいにさ。 ね、毛利さんと泉さん泉&弥生の泉さんがいらっしゃってて、うん、そう泉さんが今年からかな、うん、与那原町の観光大使に選ばれて、はい、それで大綱引きも参加したりとか、うんうん、2日間参加して
だからよ
MC もしながら、うん、ああ大変だなと思ってもやっぱり泉さんすごいやつさ本当に2日間やったぐらいさ、うん、ピカピカの体力で来てて
本当にな
んか起きたなんか 今朝迎えたみたいなテンション、ね、
マジで でもこの人朝から、うん、なんか綱引きのなんかお祈りとかあるさ、
そうそう行
事、
ね、
朝の多分9時10時とかからやって綱も引いて
そう
もう夜も9時くらいまで超元気
しかも多分お客さんの対応とかもしてるしな
だからよ
そうそうそうだって遠くからエザミ&ヤイのエザミとか聞こえたから
しかもなんかなんていうのエイサーみたいな格好の服履いててで与那原観光大使みたいなたすきつけてたから超目立つのよ
そうそうそう
だ多分歩くたんびにも声かけられて
そうどっからどう見ても泉さんだからな
そう
そうそうそう
なはずなのに、うんうん、もう超元気いっぱい
で来てくれて一緒にカウントダウンもして
ずっと喋ってて
モーリーさんはなんでかなと思って何観光大使かなと思ってただのプライベートで泉さんに呼ばれたから来たっつってて
だからよね
いい気分のモーリーさんが
本当に
でプライベートだったからさ、うん、衣装とかないじゃん、
うん、
隠しようあるさ
あそうだね
でももう丸々モーリーで来ててさ
なんかモーリー丸出しで
モーリー丸出しで来てて
どっからどう見ても
サングラスでもないわけ
だから
よ普通のメガネ、
うん、
帽子もかぶってないどっからどう見てもモーリーで来ててさいや俺はあっち行くまで20分かかったよって言ったけどそりゃそうだって対策してないんだから
もう面白かったね
面白かったなあの二人大変だったな
そうであの花火がさもうプロジェクあ何プログラム全部終わって出し物、はい、で、うんうん、いよいよじゃああと10分くらいで花火やりますでみんなね今もうざわざわしてるから10分であの鈴たち MC で、うん、みんなを落ち着かせる
落ち着かせてそう花火に注目させるための
うん
まあ、クールダウンの時間にしましょうねみたいな
そうそうそうもう真っ暗になるから立ってる人とかもなるべくその場を動かずに
危ないからね
座ってる人はなんか貴重品ずっと持っとくとか
そうそう何があるかわからんからな
子供捕まえとくとかやってくださいねっていうアナウンスをするって時に出れるねみたいな感じで来て二人で手つなげながら出れる俺たちあうちなんか出ていいねみたいな
ありがたいけどいいっすかみたいな
そうそうそういいっすかって言って
スタッフさんもなギャラ出ないっすよギャラ出ないっすよ
なんもないよって出してちょうだいって言ってい
いギャラとかいいギャラとかいい出たい出たいって
じゃあ出ますかってなって出たらもうなんか舞台がもうね大騒ぎなって
そうそうそう
落ち着かせるどころかもうにぎわいでも
にぎわいな
でなんか泉だとかモーリーだみたいになって前に寄ってくる人もいっぱいいて
プライベートなのに漫才やってる時よりツッコミが多くてななんでか
本当によもう
でもちょっと面白かったらすず気づいてた花火321バーンって上がるじゃん、
うんうん、
バンバンバーンって花火の音聞こえるわけ、
うんうん、
モーリーさんずっとマイクで喋ってたわけさお花火みたいな感じでしたわけそうスタッフさんがみんな花火の音聞きたいからって伝えしててモーリーさんによ
かれと思って多分ねマイクでねおーすげーとか言ってたんだけど
マイクパフォーマンスそれはそれで成立してるんだけどスタッフさんからしたらすいませんみんな花火の音聞きたい森さんそっからマイク下ろして
でマイク下ろしてもずーっと喋ってんのよあの何プライベートの会話
聞こえたんだけどスーズーがいて私がいて、
うん、
その隣に泉さんモーリーさんって横並びになってたじゃないですか、
うんうん、
で私泉さんとモーリーさんの声が聞こえるわけ
、うん、
したらねえモーリーこれさライトアップあの花火終わってライトアップされてうちなんか注意してたら面白いんじゃないって言ってさすがにいやなんで花火見ていい空気になったようにみたいにするんすかやらんでくださいそうね面白いと思ったんだけどでライトアップして中和してなかったんだけど、うん、もうみんなうちなんかうちとモーリーが付き合ってんの言わないよってボケで言おったわけしたらモーリーさんなんで誰も言わんだろうっていうそのツッコミ違うよって付き合ってんよやが正解のツッコミだから
言ってもいいだろうみたいな、
いやなんでや言ってもいいだろう
言っていいんかいだしまず付き合ってるんかいだし
急にありがとうねじゃあね帰ろうねって急に帰ってって
面白かったね。
超面白かった。めっちゃ笑ったな。大綱引き行こうと思ったけど断念して、うん、別所で遠くから花火見てましたよとか、ね、
あ花火見えたんだ。
いいね、見えたね。
めっちゃ良かったね花火ね。
だから派手だったな今年も。
派手だった。やっぱ夏バンバンバン感じれたね。
あれはね本当来年も行けたらいいですね、
うん、
はい、では一旦 CM 挟みましてこの後ゲストをお迎えしたいと思います、はい、では一旦 CM です。
はい、
ずっとこう来い第1回単独ライブ、タイトル未定、日時未定、場所未定、会場未定、チケットは一般中高生料金未定、お待ちしてます。
何も決まってないしや、これ誰が来んのこのライブ。
これからお楽しみに。
何も決まってないし。
スーパーサーキット初単独ライブ2時間だけのバカンス、2024年9月15日日曜日、場所はアウトプット、会場が15時半、開演が16時となっております。鈴川サーキットの14年間をぎゅっと詰め込んだ楽しいライブとなっております。皆さんぜひ遊びに来てください。ではスーズ最後に一言。
なんかサーキーにいろいろやらされそうです。もう
嫌なんかい。
嫌です。
いやいや、
楽しんでやれよお前。FM那覇
さあやっております、月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキート。
スーズーです。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、この時間はゲストにお越しいただきました。落語家、桂金太郎さん、そして芸人の宇田智和さんです。お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ結構いらっしゃってますよね。来てくた、
いやいや、
ただき
ますよね。もう1年ぶり。前回もね、FM 那覇さんで、オリジンアワーお世話になりまして。
はい。お久しぶりでございます。
ここでね、喋らせていただくとお客様が増えるという。
本当ですか。
ありまして。
それだと嬉しいんですけど。
いやいや、これはやっぱりね、もう放送のラジオの力というのはね、すごいものがあると思いますよ。
はい、ありがとうございます。1年ぶりに来ていただいたということで。
はい、
さあ、今回もイベントあるんです。うん、
はい、で毎年ね、こちら沖江通り商店街でやらせていただいてる、うん、ウマンチュ落語祭りっていうのがありまして、
はい、
いつもでしたら7月にやるんですよ。
そうですね、今年は、はいはい、
ところが今年はですね、8月のまたこの暑い時に、忙しい時に、
うどん、うどんの文句言うのやめてくださいよ。いやいや、
文句じゃないんですよ。飛行機代は高いし、宿泊費は高いし、観光客は多いし、
言うな言うな、ちょっとずれて。
いや本当、でもあのいつもはね、7月でちょっと簡素な感じでしょ、
はいはい、
あの少ない時でしょ、お客さんがね、
ね、
はい、まあ、今回はですね、もうど真ん中ですから。
そうですよ、シーズン沖縄も、はい、
確かに、
もうストレートど真ん中、これを打たずにして何を打つかって感じですよね。
じゃ一層盛り上がりが、
はい、
はい、うん、見れるかもしれないということで。
その代わり今回豪華ですよ、豪華ですよ。
いや、毎年豪華でしょ。
はい、
今回はみたいな。
今年は豪華ですよ。
今年は、
はい、
今回も豪華ですよ。第7回沖江通りうまんちゅ落語祭りが今年も開催されるということで、
うん、
今年が改めて8月19日月曜日から25日日曜日までの7日間となっております。うん、ということで、
はい、1週間やります。
今年も7日間ありがとうございます、
はい、
毎年ですよね。
毎年です。
うん、今年も7日間ちょっと暑い時期になりますが、
もう8年間ね、8年前から始まりまして、1年間コロナでねやれなかった時があるので、はい、まあ、今年7回目ということになってます。
そうかそうか、ま、沖縄の方なかなかこの落語を見る機会っていうものがないですから。
うん、そうなんですよ。
そうですよね。
これね、我々全国に行きますと、皆さん落語見たことありますかとかね、子供さんなんかに聞くと、うん、あ、落語見たことありますよ、テレビであの日曜日の夕方やってるやつでしょ、商店でしょって言われるんですが、沖縄は商店やってないんですよね。
そうなんですよ、
はい、だから商店って言っても子供さんはちんぷんかんぷん、
はてながちょっと、
そうなんですよ、
もそうですね、はい、なんか動画配信サービスとかで見る機会があっても、うん、
わざわざ子供が落語って調べて見ないでしょ、
もしかしたら検索は、
ね、たまたま何かでなんかこう見ないことにはね、
そうなんですよね、うん、だからなかなか身近ではない落語なんですけども、はい、これをきっかけに好きになる子供さんも多いということで、
う
ん、
そうですよ、
さあお二人何度もウマンチュ落語祭りに参加されてますが、
はい、
沖縄のお客さんの反応ってやっぱ違いますか、県外でやるのと。
どうですか小田さん。
いやー、沖縄のお客さんねすごいんですよ。何がすごいって、はい、出囃子ってね、あの、はいはい、落語家さん入ってくる時あるでしょ、あの音楽が鳴り出すと、はい、皆さん踊り出すんです。
いや、そ
っか、ほんま、ほんまですって、ほんまにほんまに。
いや、よく踊りますけど、うちの団地は。
ちょっと長めにかけると、みんなちょっとなんか、こう、指笛を吹き出
して
。
ほ
んまに。ほんまびっくりしましたけど、そんな反応大阪ではまずないですから、
ね。そんなにうちの団地アホでした。
いや、アホというか、いや、ノリがいいんちゃうかなと思って。
あ、ノリがいいですね。
ほんまに。
あ、じゃあ、ほんとに待ってましたというか、楽しくて。
それぞれ、それぞれがやっぱり歓迎する気持ちをね、表に出していただけるので、それはありがたいですよ、はい、東京の寄席でね、その指なんか拭いたりすると、はい、俺は犬じゃねえんだよなんていうね、あの、まあ偉そうに言う師匠方もいますからね。
そういうことになりますよね。
誰ですか、
誰とは言いませんけど、
ちょっと伺いたい気もするけど、
ニュースになってたのでぜひ調べてみてください。俺は犬じゃねえんだよ。
ちょっと待ってくれ、もう大体わかるんじゃないでしょ
うか。もう沖縄でできないですね、その
方。ああ、そうです、そうです。
まあ、うちの歓迎の意を込めて、はい、自分、あ、その違いがまずあって、
我々大歓迎ですよ、もしそういうことで、ね、
にぎやかで、
にぎやかで、
お落語をやってる間もリアクションっていうのはやっぱ違うんですか。
いや、やっぱりね、あの、はい、笑うタイミングはね違うと思うんですよ。はい、まあ、それぞれですよ、はい、それぞれあの全国あちこち行きますけれども、うん、それぞれの地域でタイミングは違いますね。
やっぱ文化の違いだったり、
まあ、それはあると思います。
はいはい、はい、面白いですね、こういうリアクションが違うっていうのは、う
ん、お笑いやってて違うでしょ。
いや、違いますね、ぶっちゃけ、ね、うちらも沖縄で漫才とかよくやらせてもらってますけど、はい、県外やった時にここ受けないかとか、
あ、確かに、
逆に私たちが普通に喋ってるところ笑われたりとか、
あ、そうそう、イントネーションがねやっぱり面白かったりしますから、あの、方言ってあるからね、
そうそうそう、うん、こういう違いも楽しいですね。
そうです、そうです、
そしてまたまだ落語聞いたことないよという方に、まあ、どんなことを話してるのというか、まあ、落語の魅力というのをちょっとお伝えいただければなと思うんですけど。
そうですね、まあ、落語もね、はい、本当に最近いろいろ広がりがありまして、はい、今回ね、この青いチラシ見ていただくと、はい、落語の体験教室ってなるんですよ、はい、でそこに出演していただく、まあ、ウマンチュ落語祭りも出ていただくんですが、笑福亭鶴笑師匠とがいるんですね、
はい、
はい、鶴に笑うで鶴笑師匠ですよね、はい、でこの方はですね、落語の進化系なんですよ。
進化系、
はい、というのはね、あの 3D なんです。
3D
飛び出すんです、飛び出すんです。
みんないいリアクションしすぎでしょ。宇田さんも含めていいリアクション
なかなかね、聞かない。
まあ、ですから普通の古典落語と思ってご覧いただくとびっくりすると思いますよ。
はい、気になる。めっちゃ
我々が想像しているものとはじゃあ全く違うという。
ああ、そうですね。これ子供さんにも受けるし、大人の方にも受けると思いますね。
なんだろう。はい、普通にね、正座されて
飛び出すんですよ。
飛び出す。
待って、いい桜がいるぞ。
いや、いい。初めて聞いた。その落語で飛び出す。飛び出すってびっくりしましたな。
これをちょっと見てみたいですね、
は
い、
ですからね、これはあの、うん、ウマンチュ落語祭りの一環として、あのいつもでしたらね7月にやると、我々この辺で言うとね、那覇小学校とか、はい、若狭小学校に行って出張の落語で皆さんに見ていただくんです、うん、
はいはい、
ところが今ね、この8月にやろうと思ってもね、学校に行っても誰もいないでしょ、
夏休み期間中ですからね。
だから今回は純駆動さんのいつもの舞台をお借りして、子どもさんに来ていただくということで、
なるほど、
え、皆さん、あの、ぜひね、子どもさん、は
い、
まあ、夏休みの宿題がてら、
お、
自由研究とか、まあ、いろいろね、まあ、子どもさん楽しみようがいろいろありますし、勉強にもなりますから、ぜひね、あの、うまんちゅ落語祭りの落語の体験教室にもね、ぜひ足を運んでいただきたいと思うんです、
は
い、
貴重な体験できますね、これね、すごいですよ。小中学生参加費無料で、
無料ですよ、ただね、うまんちゅ落語祭りも無料なんですよ、うん、
あ、そっか、
基本的にお金かからないです。あのシーサーさんというね、
はい、シーサーさん、
沖縄の落語やってる方の分だけはちょっと有料でね、は
い、まあ、別に、まあ、
はい、それ以外は全部無料ですから、
無料です。
で、体験も無料、見学も無料、
大丈夫です。誰か泣いてる人いません？大丈夫ですか？
いや
大丈夫です。
これはね、はい、まあ、無料って僕が泣きたいぐらいなんですけど。
そうですよね。普通無料で 見れないですもん ね。
いや見れないですよ。
そうですよね。
それなりのお金はかかりますよ。今でもコンサートなんか行っても高いでしょ。
高いですよ今。何
千円ってしますよ。
いや3000円でも見れません
ね。いやこの間あるね、あのビーズのギターの方のね、はいはいはい、なんかライブが来月あるんですけれども、はい、チケット買ったら2万円ですよ。
2万円。えこれなんぼでしたっけこれ。
え
無料です。
宇田さんがめちゃめちゃいいんですよ。とってもいいんですよ。
うまいこれ。
うますぎる。
今もコンサートでもね、スポーツでも野球でもね、結構7、8000円かかるでしょ。
そうですね。
その中でね、無料でやるということがこれ意義があることで、気軽に見ていただけるんで。
はい、で沖縄まで来てもらってます
よね。そうですよね。
さらには、は
い、そのためにはね、いろんな苦労があるんですよ。夏休みに飛行機に乗ろうと思えば、
空港も混んでるのに。
そうそう、
苦労があったのにな。これが、入場が
無料。無料無料。なんかあのジャパネットですかここ。
通販みたいな。
いやでもコメントがたくさん来てますね。はい、ジュンク堂でやるんだとか、
う
ん、ビッグノーズさんから、客席から落語寄せ見れるの近さもいいよねとかね。あ、
そうですよ。
お客さんとの近さも。もう近くで見れるというか
見れます。
うん、
で子供さんは舞台にも上がっていただけるので、一度ね子供さんにも舞台に上がってもらってどんな景色なのかって見ていただこうとか思ってますし、あといろいろね、あの太鼓を叩いてみたりとか、そんな体験もできますから。
はい、
だって、まあ、我々目線でもね、お客さん目線でも両方で楽しんでいただけますから。
太鼓なんてお弟子さんでも叩けない人いるよ。
そうですね。
なかなか叩くことってないですからね。
持ってくるんですよこれ大阪から全部太鼓。はい、
実際に使われてる。
そうですよ。これもね本当あの送ればいいんですよ。送ればいいんですよ。黒猫とかでね、佐川急便とかで送ればいいんですけど、はい、高いでしょ。
いや
自分たちで持ってくれば手荷物預けるぐらいのお金でいけますから。これもね、我々が無料でできるあの工夫なんですね。
そうですよね。いろんなところで経費を削減していただいたらいいとね。沖縄大好きさんから、
うん、
僕も笑点の影響で落語に興味が湧いて寝る前に落語を聞いたこともあります。生前の桂歌丸師匠とか気軽に見れるのってありがたいです、
うん、
落語好きな方からのコメント
いただきますよ。 YouTube なんかに溢れてますからね。
見ようと思ったら見れるけども、でも生ではなかなかね。
生なんですよ。生で見ていただくのに意味がありますから。
そうですね、はい、では改めて万中落語祭りの出演者とスケジュールなどなどご案内いただいてよろしいですか。
はい、あの出演者はね全部で18名ご出演いただきます。まあ、その中でもこれね万中落語祭りだけの特徴がありまして、
はい、
うん、普通まあ落語祭りって全国あちこちでやったりするんですけども、うん、だいたいプロの方でしょ、
うん、もちろん、
はい、ね、今回万中落語祭り昔からずっと伝統的にやってるのはチャンプルーなんですよ。
あ、ごちゃ混ぜになって、
そう、アマチュアとプロの方のチャンプルーで、
はいはい、
まあ、ですから一緒になってタッグを組んで皆さんに落語を広めていこうということなんで、まあ、それもね今言っていただいてるように無料でご覧いただけるのでね、ぜひ一度時間のある方はそれぞれね昼やってたり夜やったりしますからね、
うんうん、
覗きに来ていただければなと思います。
はい、皆さんぜひ遊びに来てください、
はい、
では改めて8月19日月曜日から25日日曜日までお楽しみにということで、詳しいスケジュールは万中落語祭りでぜひ検索してくださいね。というわけで本日のゲストあっという間でしたが、
は
あ、桂金太郎さん、そして宇田智和さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは一旦 CM でーす。
すっとこ来い第1回単独ライブタイトル未定、見て場所見て会場見て、チケットは一般中高生料金見て、お待ちしてます。
何も決まってないやしや、これ誰が来んのこのライブ。
これからお楽しみに。
何も決まってないし。
スーパーサーキット初単独ライブ2時間だけのバカンス、 2024年9月15日日曜日、場所はアウトプット、会場が15時半、開演が16時となっております。鈴川サーキットの14年間をぎゅっと詰め込んだ楽しいライブとなっております。皆さんぜひ遊びに来てください。じゃあすず、最後に一言。
なんかサーキーにいろいろやらされそうですもう
嫌なんかい。
嫌です。
いやいや、FM なんか78.0MHz
さあ、やっております月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキーと
鈴でーす
おい、ここでお前思い出させんなよじゃあ鈴の後にいたなって。
じゃあ一発目はさ、わかる、あの木張ってるから間違わなかったんだけど、今ねちょっとね思い出して、
ちょっと待って、お前元カノが忘れたものを見つけたみたいなあ、そっか、もういないんだみたいな、じゃないんだよただいま、あ、一人だ、じゃないんだよ
お帰りがないんだってい
や、二人です
二人でした。
マイコはね、先週で卒業ということで、
今日からね、そうでしたね
メール来てますよ。
ありがとうございます。
鈴崎ちゃんこんばんは、ゆいゆいです。
あ、ゆいゆいさん、ありがとうございます。
ゆいさんライブにも来てくれてさ、娘さん超可愛いんだよ。
めっちゃ可愛いね。
手紙見た？
見た。
差し入れに手紙貼られてからさ、家で泣きそうになった。
なんか毎日暑いですけど仕事お疲れ様です。
だからよ、
一生懸命ね、なんか漢字で書いててさ、鈴でも分からん漢字使ってて、
いやそれはどうなの
お利口さんだなと思って。
ファンやめられるよそれは
いやだ
いや、ありがとうございます。はい、そして昨日は夜なばる大綱引き祭りの MC お疲れ様でした。うん、土曜日たまたま QAB の放送を見ていたら、コンベンションにサーキーちゃんがいる、会いに行こうと娘たちが言い出したので、向かってみたものの一足遅かったようで、残念ながら会えなかったんだけど、イベント自体もすごく楽しかったので娘たち喜びでした。そう、このコメント来てて会えなかった、会いたかったね。でもいっぱいしてたからさ、ね、
駐車場とかね、
大丈夫だった？
大変だったんじゃない？
またいつかお会いできるタイミングがあったらご挨拶できますように。では本日から2人の折り合いは頑張ってね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
あ、写真も来てる、かわいい。
あ、九五郎と。
九五郎と一緒にね。
九五郎めっちゃ人気だったね。
ね、べこべこなってたな。
そうだ。
九五郎の触れる
もん。みたいになってるって言ってたね。
わあ、ゆいゆいさんまた会いたいな。
ねえ、でもよかったね、楽しめたん
だ
からね。
だからな、いろんなものあったからね。
うん、
そう、ゆいゆいさんまた会えるのと娘さんとお手紙私お返ししようかなと思って。
ああ、ね、いいね、そうだね。
二人でね。
うんうん、またいつか会えるときにね、持ち歩いときますんで。
だからやな。
すぐ渡せるようにね。
よろしくお願いします。コメントで。
はい。
ビクノーズさん、マイコ抜けたら視聴者減ってるなって。
おいおいおいおい。言うな言うな。
言うな。いたんだから。
考えないようにしてるんだから。
考えないようにしてんだから、こっちは。やめとけよ。
そうだよ。
まあ、いいんですよ。聞いてくれる人のためにやってるんで。
でも、ビッグノーズさん聞いてくれるんだね。ほらね。
ういやつめ。
うい
やつめ。ういな、こいつは。
いいな。
かわいいやつめ。ムカつくはずないな。
あ、沖縄大好きさんも僕も聞いてるよって、
ね、
優しい、みんなありがとうね、聞いてくれてね。
こちらかな、
はい、
あ、こちらじゃないですね、ありがとうございます。はあ、
メールも減るんですね。
は
あ、
ま、いなくなったやつはそういう白状のやつだったってことですか。
いやだな、
アンツバさんがいないのも気になるな、
うん、確かにいつもコメントしてくれてたのに若い子がいなかったら見捨てられるんだ。
若い子がいなくなる、アンツバさんの評価も下げてるよ今あ、若い子目的で聞いてるみたいな。
アンツバさんだけじゃね、みんな若いのが好きなんでしょ。
こちらもまだ若いけどな、30代前半だけどな。
いやいや、もうしおれてきてるよ、もうい
いえ、何言ってる、全然ピティピティだよ毎日オイル塗ってんだから、こっち高いの塗ってんだから。
ちゃんとそのオイル染み込んでる、
弾いてるけど、
弾いてる、
ちょっと弾いてるけど、パンパンパンって
もう押し込んで、
押し込んでる。おそらくマイコが使ってないだろうオイル使ってんだから、こっち
30代からのみたいな、
30代からのオイル使ってんだから、ちっちゃい小瓶に入ったたっけえやつ使ってんだから。
ちっちゃくて高いやつな、
スポイトみたいなやつで取るの、わかるか ポイトみたいな不思議なこんなん
分かるかみんな、
こんなん使うビタミンのやつやってんだから、
それで2、3滴ね、
高いんだからあれ、
高いよもう、
だから値段分ぐらい聞いてくれよ見てくれよ、
そうだよ見てくれよ聞いてくれよ
みんなからしたら知らんこっちゃって話だけどな
確かにな。
さあ CM でも流させていただきましたが、はい、鈴崎の単独がもう近くなってきてますよ。
あ
9月15日、
はあ、もうあっという間だ、
あっという間ですよ皆さん。怖い怖い、チケットご予約していただいてますか、
していただいてますか、
お願いしますね、来てくださいね、9月15日、
もうなんかガランガランだったらもう本当に泣くよ。
いやーだからよなそれは寂しいね、
怖いな。
でちゃんと面白いもの作ってるからな、
いやもう頑張ってますよ、
自信を持って企画とかもやってる、
うん、
今日もこのラジオ前にちょっと企画の前振り撮らせていただいたんだけど面白いことになりそうだぜ、ちょっと振りだけようね、
そうね、
この番組で、うん、スーズーが一人でご飯食べてる企画ってどんなですかって誰かが言ってくれたと思うんですけど、はいはい、実際それ実行することになりました。
うわー、お誰か言ったのは多い多い、
犯人探すなよ、
犯人誰だ、
犯人探すなよなんなら何人かいたから
みんなで、
そうそう、どうですかこれっていうの、スーズーに一人で飯食ってもらおうかなって思って、うん、ルーレット作ってきたんよ、
はい、
一人焼肉とか、
うん、
一人ピクニックとか
ピクニック一人でやるもんじゃないから
だからいるから、
いないいない、
いるいる、
みんなでやってピクニック、
世界って広いんだぜ世界って広いんだぜとか、一人カフェとか一人食堂とか一人飲みとかね、はい、そういうルーレット作って、うん、今日決まりましたんで、
はい、
またそれはお楽しみに会場でね、で結構私ワクワクしてる、
いい、
これが当たったらいいなってやつが当たった、
そりゃそうでしょ、あんたワクワクするでしょ当事者じゃないんだから
え、さっきも撮影者として来るよねっつって行くわけないだろ、
いやいや誰がじゃあ撮影すんの、
内カメでやれよ内カメで、
あ
許可も取れよお店に、
もう本当にどうするか、ね、だからまあ決まって、うん、もうどこ行こうかなってずっと考えてるけど、
はいはい、
行かないから思いつかんのよお店が、
そう当たったところがスーズが普段ね行かないようなジャンルの、特に行かないジャンルだからね、
そうだよ全部すずピクニックなんて行ったことないもん、もう
だからその面白いものが見れそうだなっていうね、スーズが一人でやってるところを内カメで撮影していただいて、うん、私がそれ見てツッコミを入れるなり、
うん、
ちょっとワイプとか入れようかなと思ってるんで、
ああなるほどね、
右端の方にね、
いやでもさおかしいよ、
何
スーズだけ一人まるまるやってさ、さっきもなんかダンス踊ったりとか、
なんでや
ら
ん
といけんば、なんかやってもらわんと、
なんで違うよ、さっきがダンス踊ったところで面白くもないだろ、
いや面白いだろ
なんで面白いわ、
いやスーズが一人なんかやるにも面白くないから、
それが、
うん、
お前が苦しんでる姿が面白いんだよ
いやいやだからさっきの苦しんでるところもじゃあ見せろや、
じゃでもさ一応考えたわけ、私本当にダンス苦手で、
本当、うん、踊れないからね、
踊れないんですよ、
うん、
もうなんだろう、嫌嫌だわでもそんな私がスーズの前ではもう完璧にキレッキレのダンスを踊ったら、うん、ドッキリとして成立はするんじゃないかなって一瞬思ったわけ、
お
でも嫌だった、企画になるけど嫌だった、
いやいやいや、スーズも一人で嫌だよ、
いいさ一人で飯食いくぐらい簡単にできるんだ、
もうさみんな聞いて、こういうのがあった時にすずサーキーに口では勝てないんですねなんかもういつもなんかあの言い返せない上手な言葉で返してくるから、すずもじゃあもううんって言えないの、
企画をきっかけに一人でご飯食べれるようになったらプライベートでもいろんなとこ行けるようになるんだよ、
でも
友達のスケジュールが合わなくてもじゃあ一人でご飯食べに行こうかな、それで行けるじゃん、
でもサーキーもダンス踊れたら、うん、なんかあのダンス踊るあの CM 来たりとかさ、
ダンス踊る CM はダンサーにお願いするだろ
いや PV とか
こんな31から初めて
とか
PV 来るわけないだろ、
来るかもよとか、なんかユニット組むとかなるかもしれないさ、
そんな PV は断ってやるよそんな31から初めてダンスダンスで納得する PV なんて誰が出てやるか、
いやだからそのさっきのちょっとぎこちないダンスがいいっていうディレクターがいるかもしれないさ、
キモ可愛いみたいなジャンルか、
そう
誰がキモ可愛い枠でダンス踊るか
こういう新しいねって、ちゃんと踊れてないダンス新しいねって、
じゃあプロにはできないねみたいな、
そうい
い、誰がそんなブルドッグみたいな扱いされてからダンスやるか、これはこれでありだねじゃねえんだよ、
引き合わんよ、サーキーもなんかやってもらわんと、
うん、バカ言うなよお前お前がこうやって企画やってる間にこっちは編集だったり買い物だったり言ってんだよ、ネタ作ったりとかやってんだよ小道具作ったりとか言えるか そんな私に言えるか。
いや言えるよ。なんだよ。とりあえず踊ってみたらいいさ。なんか
弱い弱い弱い弱い弱い反論が弱い。とりあえず踊れは弱いだろ。全然納得できん。
まあもうそんな感じでね、なんかとりあえず近々一人まるまるね撮影所に行きますんでね。
いやでも一人キャンプとかさ来てるよ。一人ランチビュッフェとかさ。
あなんもうさ、
おもろ。
あランチビュッフェは一人でさ、なんかあのランチビュッフェやってる人とかマックいる人とか、
あいや、うん、
本当になんかかわいそうな気持ちなら、なんかありがた迷惑かもだけど、
ありがたくもないな。ただの迷惑だな。
一人で楽しんでんだよって感じ。
私そうそう、私はもう何なら一人で飯食いたいわけ。
一
人でご飯食べた。
そうなんだ。
一人でご飯食べる方が集中できるし、食に好き勝手できるし、人目気にしないでいいし。
でもそれだったら家でよくない、うん、ってならん。
いや家も別にいいんだけど、外で食べるうまさみたいなのあるじゃん。
あそうなんだ。
外で人が作るご飯を食べるみたいな喜びがあるじゃん。
なるほどね。
それを楽しんでんのに勝手にかわいそうだなって思われるのは本当に迷惑っすね。
いやもうランチビュッフェだってさ、あのたなんていうの、ご飯取りに行くじゃん自分で、うんうんうんうん、あれすらすず妹と一緒に
行ったりする
か、一緒行こうって言って、これ美味しそうとかが楽しいじゃん。
あそれが、うん、ちょっと嫌というか、うん、ランチビュッフェ行くじゃん、友達と行くじゃん、
うん、
なんかなんていうんだろう、好きに取りたいわけ、
うんうん、
でもその好きに取ったら、お前偏りやばとか言うさ、それがうるせえってなる。
待って、それは友達の質でね。それはそれ友達、
私の友達の質が悪いだけ。
取りすぎだろとか、そんな
おいもっとバランスよく食べれとかは嫌なんだけど、それは友達の質が悪いだけ。
質
あんまビュッフェでいい思いしたことないんだけど、うるさと思いながら言ってんの。ほっとけって思いながら言ってんだよ。
勝手にさせれってね。
勝手にさせれって。
確かに。
あ、それはじゃあさっきの友達が悪いだけか。
ああ、まあまあまあまあ確かにね。じゃあ一人まるまる頑張ります
わ。そうだな。うん、ああ、円楽さんからいいね。
お。
スーズにかな。
うん。
つながってないスマホを耳に当てて誰かと電話してるふりは禁止な。禁止。
どういうこと？
要は
繋がってないスマホ、
私一人でご飯食べてるけど別に友達いるよを封じして、あもしもし、あうんうんうん、あと行くよねっていうふりはやめてね。
こわどういうコメント。
手持ちぶさたを電話してるジラーで解消するのやめて、もう本当に一人で食べてる人に徹してください。
あーまあまあまあまあ、いやそんなことする人いるの。怖すぎるだろ。
あれもやめてね。なんだろう、タッチパネルで完結するようなところはやめて。
ああはいはい、注文今増えてるからね。
いや増えてるけど
探すのも大変よ。
入った瞬間、あタッチパネルだと思ったらやめて。
やっぱ
タッチパネルなんで。前代初めてだはず、店員も。あタッチパネル便利だからいいねじゃなくて、タッチパネルなんでやめる人初めて見たと思われて、
いらっしゃいませって言って無言で閉めるの。あやっぱり、
ね、あやっぱりいいっす、タッチパネル、タッチパネルなんでまで言って、あやっぱりタッチパネルなんで。一応タッチパネルは禁止。
あ禁止。
ちゃんと店員さんとやり取りするタイプの。
ああまあまあ、じゃないと意味がないですからね。そうそう、やる意味がね。
選ぶんだったらね、
うんうん、
選んでいただいて。本当に憂鬱そうなのよ、これが決まってから。
本当に本当にすず、朝から本当に何一つ何も口にしてないっていう状況だとしても本当に食べないから、すず。
それがすごい。
もう
それがすごい。
人と食べるのが楽しいじゃん。
あと円楽さんいいね、これもいいね、知り合いの店も禁止で、うん、いいっすね、いいっすね。
あ
確かに知り合いいたらな、会話が弾むしな、全くも周りが知らないところ、
うんうん、
なんなら初めて来たよぐらいの。
あのサイランクさん、すずそんなぬるいことしない。そんなすずがぬるいことをするように見えるんですか。
お前なりにプライドあったんだ。
あります。そんなさ、やる意味ない。
じゃあすずの中でこれはあったのか。
いやもちろんよ、もちろん嫌だよ、嫌だけど、うん、なんかそうなんて言うんだろう、知り合いのお店に行ったら喋、うん、らざるを得なくなるというか、
無視するのもおかしいし
ね。
そんなぬるいことはしないと。
そんなぬるいことしません。もうやるんだったら一応ちゃんとやりますよ。いいす、ね、私は
リクローさん シェイキーズ行ってほしい。一人で食べてる人見たことない。
シェイキーズな、
確かにシェイキーズ一人で行くってなかなか、あ、それも候補に入れとけばよかったな。なんでこの人一人でいるんだろうみたいなところな。
みんなで行く、
うん、みんなで行くようなところ。
あ、例えば、確かにな、シェイキーズ、
まあ、不思議、普通いるだろうけど、不思議スイーツバイキングとかさ、あ、ちょっと一人不思議さいるかもしれんけど、
は
い
は
い
は
い、
確かに。
ちょっと待って、芝居とろかさんがシェイキーズ一人で行ったけどなって。ちょっと待って、あのビッグノーズさん、知らず知らずのうちに芝居とろかさん傷つけてるから
。いた。
面白すぎるだろ。
シェイキーズ、あ、でもな、確かにすず、ピザ、あ、シェイキーズとか、うんうん、あのピザのバイキング好きでよく行くけど、うん、もう結構すず引くぐらい食べるからさ。
あ、
ピザマジ10枚くらい食べる。
え、一切れのやつだよね。
一切れのやつ、まあまあでかいやつね。
やっぱ
私もうね、人の目
食って2位だからな。食って2位だな。
嘘でしょ。
2位でもういいかなってなる。
もうバイキング行かん方がいいね、じゃあ。もっと取れないから。
友達に文句言われるしな。
もっと食えて。
もっと食えとかな。バランスよったかな。もったいないだろ。マジで。好きに食わせ。あ、いいですね。八重瀬町在住のおきこさんからも、はい。常連客だらけの店に行ってほしいな。
うわぁ、いいね。やばいね。これはやばい。
で、常連店員でめっちゃ盛り上がってて、
だからね、あ、久しぶりとか言ってなんかやってるんでしょ。
常連客スーズ、常連客の並びでカウンターとか座ってほしいな。
あ、き
つい。スーズの頭の上で会話してほしいな。
いや、わざわざな。
で、スーズ邪魔だなって見られてほしいな。どいてほしいなっていう目で見られてほしい。
新しい客っすかみたいなね。え、誰ですかみたいな。
無駄に喋りかけられてほしいな。初めてですかとかな。うわ、いいな。
どこから来たんですか。
一人スナックとか入れればよかったな。
うわ、スナック、
一人スナックとかな、入れてればよかったな。
スナックマジ行ったことない。
私も行ったことない。でも案外さ、
うん、
一人でさ、
うん、
若い子がさ、スナック来たらさ、かまってくれるかもね、優しく。
あー、逆に、
どうしたのって。いろんな選択肢がある中、なんでうちのスナックに一人で来たのって。
うわーとかね、なんか、
なんかあったの
って、悩んだよとかみたいな、なんか、
うわー、ずぶ濡れで行ってほしいな、その場合。
なんで。
雨の中。
あんた大丈夫、
訳あり感出して、無駄に。
で、人生相談するみたいな。
違うんです、あの、これ、単独の企画なんですって。え、どういうことって。そしたら多分何人か来るだろう、多分見に。
だから誰だ誰だっつって、ずぶ濡れで撮影できた子は。
あ、円楽さん、個室も禁止と、
うん、
あ、個室もな、まあ、そうだな、一、うん、人でも大丈夫な空間があるところはな、
うん、
あ、いっぱい来てるな。
ね、すごい禁止 してくるね。主催者かなみたいな。
まあでもスーズそこら辺分かってるから。
いや、もうもちろんもちろん、もうしかも決まってますから、もう行くところ、
行くところ決まってる。あ、そう、ジャンルはもう決まってるから。
で、行くこと決まってて、うん、で、決まった瞬間にね、もうさーきはもうここぞとばかりに、あ、はい、ルールありますって。あの、これしてください、まずこれしてください、もういろいろ私指定されてますから、もう、
そう、
すでに、
そう、しかもルーレット決まる前まではルールなんての、このミッションみたいな全然考えてなかったのに、
うん、
スーズがここ行くって決まった瞬間から、あ、これもやろそう。これもやろそう、
今思いついたやつだったんかい。
今これもやろそう、まあ、3個ぐらいね、
この子はもう
ミッションさせますんで。
あ、
そうそうそう、わ、面白いな、楽しみだな。え、いつ行く。
だからね、でももう
言
う
てさ、逃げられないようにしときたいな。
いや、もうだって言
うて1ヶ月ぐらいだから、あと、
そうそうそう、で、編集とかもあるでしょ。
ありますよ、編集するの与え七だからね。
そうで、ご飯食べるのも大体もしかしたら1時間とか長回ししてるかもしれない
って
考えたら、編集もね、考えたら
もう、そう、カットかも大変よ。
来週中ぐらいには、
いや、なんなら今週中に行けよ、お前。
いやいや、今週は忙しい。いや、今週忙しい。
来週中には、じゃあ
来週中
に素材渡してください、私に。
あ、
わあ、常連客ばっかりの店どうにか見つけてほしいな。
え、でもこれね、なんかどうやって見つけるかね、常連がいっぱいとか分からんさね。
なんか窓見てから、店の雰囲気見てからさ、だいたいさ、
うんうん、
作業着とかスーツ着てる人いっぱいいるところは常連だと思うよ、う
ん、あでも一応ね、うん、一応お店のなんか邪魔になるかもしれないからあんまり超混んでる時間には行かない子かなとは思ってるけど、
あ、えらいえらい、それはそうだな、
うんうん、ちらほら一応お客さんがいる時間、
ね、3時とか
3時、あー
3時、
いいね、
2時とかかもな、
そうだね、
お昼時はちょっと避けた方がいいかもね、
あの人の顔も映らないようにね、
あそうだね、
もういろいろもう気遣うよもう、
芝居だるかさん、うん、立ち飲み屋紹介したろかって、あいいね
いい立ち飲み、もうやだやだ、
しかもお前みたいなやつ一人立ち飲みしてたら絶対絡まれるからな、お姉ちゃん
やだ、
どうしたんっつって、
もうなんか、
その要素面白いっちゃ面白いけど
な、
ビクノーズさん、ベンビーさんに聞いたらチューブの常連客が多いところ分かりそう、あベンビーさん、
ね、チューブ確かに、あ、ジュン選手とか、
あそうだね、
あるかもしれないね、
うわ
あ怖い怖い怖いあ怖い怖い、
いや、あの素材スズからいただいたら、うん、あのショート動画みたいな感じでちょっと長そうね、 SNS、
あ告知でね、
続きは本番でみたいな感じで
いけませんでしたってなったらどうしよう
絶対いけ、絶対言ってくださいよ
ストレスでもお腹壊してるもん、めちゃくちゃ下痢してる私
さっき決まったのに
いやさっき
決まったのにもう下痢してんの、
今日決めるってだったから、
あなるほど、緊張してな、
ずっと下痢してます私は、
31年間一人で飯食ってない女ですからね、そのハードルはね、ちょっと加味していただいて皆さんにもね、はい、また来週月曜日お楽しみに、はい、バイバイ、
楽しみ、バイバイ。